おしんくん、一つ、信心して見かけのなき時はこれぞ不思議なることぞ。打てば響くおかげの受けられるのがお道の信心です。私は初めてお願いに参ってくる信者に、必ずおかげの印が見えてくるから一心にすがってこいと申します。ところが大概の人が後の信心が続きません。ここのミニご理解も先日もいただいたように思いますが、一心にすがってこいと、一心にすがる、まあ一生懸命すがる、命をかけてすがるといろいろありましょうけれども、先日いただきました一心は、せずには折れない心だと。そのせずには折れない心、まあすがらずには折れない心というのでしょうかね。神様におすがりせねば折れないというその一心が出た時に、いわば神様がの心に通いお働きくださるということになるのでしょうかね。そのおかげと申しましても、私どもの願い通りにことが運ぶ、いわゆる願いが叶うということが、おかげばかりとは限りませんね。私どもの願い事が叶わない時もおかげであるといういただき方ができるようにならねばなりませんけれども、そのためにはやはり神体験とでも言うのでしょうか、神様体験の積み重ねがあって初めてそのことがまあわかるというのか、悟れるようになるということでしょうね。その手立てを教えてくださるのが愛楽理念であるわけですね。やはり私どもの願い事が願い通り、思い通りになった。その時には、ああ、助かった。助けられた。神様から救われた。と思いますけれども、その反対になる時、私どもの願い事が逆になった時、右と願えば左、左と願えば右となったような時に、ああ、神様に助けられた。よかった。おかげいただいたとはなかなかなりませんね。この神様は全く全然働いてくださらない、力がない、当てにならないとしか私どもは思わないわけですけれども、果たしてそうかということになりますね。例えばその道を進んでいる、その先1キロ先なら1キロ先、どうなっているかわからない。私どもとしてはスピードを出して目的地に向かいたいと思い、スピードを出して車を運転している。そしてひたすら目的地に向かおうとしている。しかしその曲がり角というのでしょうか、そのカーブを曲がった先が、もし道路が壊れていたり、道にそれこそ崖崩れで土砂が溜まっていたりすると、そこに突っ込んで、まあ事故、大事故になるわけですね。とても目的地につけなくなる。私どもの願いとしては、一刻も早くそこに行きたいと願う。そして神様にもお願いさせていただき、スピードを上げる。ところがそのカーブを曲がったところには、そういう問題が待ち受けているわけです。土砂崩れがあって道が塞がっている。このまま行けばその土砂の山にぶつかって事故になってしまう。まあ岩でもいいですけれどもね、岩が落ちて道を塞いでいる。さあそういう時に神様が まあ言葉を持って語りかけてくださるのならばそれもわかるかもしれませんけれども、人間が急いでいる時にどんなに言葉をかけてももう言葉をかける暇もないという時にさあどうなさるか。例えて言えば車をパンクさせてでも止められるということになりましょうかね。この先このままこのスピードで突っ込めば大事故になる、大変なことになる。だからその手前で車を止めなければならない。それならば何かまあもっともう少し柔らかい、まあ事故ではありませんけれどももう少しぶつかるよりはマシな方法でその車を止めようとなさる。例えばその道端に何と言いましょうかね、岩とは言わない小枝でも枝でもいいのでしょうか、木の枝であったり、あるいはまあ何とかしてその車を止めようとなさる。例えば車がタイヤがパンクして走れなくなるといったようなことにでもなる。その時に私どもの心に湧き起こってくるのは、ああこんなに急いでいるのに、ああパンクしてよかった、ああおかげをいただいた、ああ前に障害物があって止めさせられた、ああおかげいただいたとは思いませんね。私が急いでいるのに、急いで着かなくちゃいけないのに、どうしてこんな車がパンクしたり道に障害物が落ちていてスピードを落とさなければならないのだ、またその車を止めなければならないのだ、どうして動かなくなったんだ、エンジンが故障して動かなくなる、なんでだとしか思いませんね。そのまま走っていればもっと大事故になる、いわゆる大難になるところを神様が湘南で止めてくださったということになかなか気づかないものです。それで神様をあんだけお願いしていたのにどうしてと恨むようなことになってしまうわけです。私どもにはその先の先のことが分かりませんからね。神様がそれこそ私どもにはおかげではないようなことであるけれども、神様の目からご覧になったりもっと大きな目で見れば大おかげであるということなのですね。その辺のところが分かりません。師匠もやはりそうでしたね。師匠この愛楽寺念、まあちょっと前後しますが、愛楽寺念の母体は成り行きを大切にするということだ。ではその成り行きを大切にするということは具体的にもう一つ大切にせよと言われても分かりませんね。まあ、もちろんだんだん教えてもらいますことは大切にするということのその内容、それは心をその成り行きによって心を育てるということだという、もう少し具体的になりますね。しかしそれだけでもどういう心を育てたらよいのか分かりません。そのいろいろな心がありますからね。ここは腹を立ててはいけないとか、黙って収めなさいとか、まあ、中でも師匠の独自なというのでしょうか、それはやはり泥の心ですね。受けて受けて受け抜くという泥の心、成り行きをどう大切にするか、その成り行きを受けるということですね。大切にするその内容の、それが全てではありませんけれども、その内容の成り行きを大切にするということの内容のまず第一は、具体的なことは受けるということですね。その受けるという心がいかに大切であるかということ、なるほどこの信心しかないなと思うことが最近ありますね。ある国の 大統領がいわゆる貿易関税をかけられますね。ですから日本も大変困ったことだと。先日その交渉ができて、その関税率を下げると、いくらにすると約束ができたと。そしてその期日に立って蓋を開けてみたら、それがその時の話し合いとどうも違うと。いわば口約束であったものが蓋を開けてみるとまた違ってきていると。まあ何と言いましょうかね、もう差をするというのか、昨日言っていたことが今日はまた違うといったような、まあ振り回されるというのでしょうかね。別にその税率にしても、何か科学的な根拠というのか、いわゆる頭で考えてこれなら妥当だといったような説得力のある、いわゆる科学的説得力のある税率ではないようですね。まあ思いつきでいくらなら良いだろう、これなら良いだろうと、いやそこは気に食わんからいくらにしようといったような、まあ全く、まあ言ってみれば独裁者のような方が決めるような決め方で決められたその関税率ですから、まあ猫の目のようにというのか、ぐるぐる変わるわけですね。まあこちらとしてはどうしようもないというのか、どうしたらいいのだろうかとあたふたするばかりだということですけれども、この先もまたどう変わるのかわからない。そこで一番効果的な生き方というのか、まさにこれはもう泥の信心でいく以外ないなと、これは受けていく以外ないなと、この先どういうふうに変わってくるかわからないけれども、右になっても左になっても、これはいわゆる関税が高くなろうが低くなろうが、もう受けていくぞという腹を決めて受けていくしかないなということになりますね。ですからもうこれからの先の乗り切るためには、もう泥の心で行くしかない、受けるという生き方を身につけて受け抜いていくしかない、そういう時代になったというのでしょうか。神様がまさに受けるという信心、泥の心の信心を稽古をさせてくださる、まあ絶好のチャンスでもあるような感じがいたしますね。まさに今こそ泥の心を稽古して身につけていかねばならない時だという感じですね。その師匠の話に戻りますが、師匠も最初から泥の心ではなかった。やはりおかげ信心、いわゆるおかげ信心で、右と願えば右にしてくださるような、左と願えば左にしてくださるような神様という認識であった。そのために直心尖閣のされたあらゆる修行も試みられた。火の行、水の行、断食、まあそういういろいろな修行をされたけれども、どうしても師匠の願い通りのおかげにはならなかった。とある時、相撲取りの話を聞かれたのですね。相撲取りの稽古をつけられる風景ですね。倒れてはまた投げ倒す、そのた何ですかね、転んでもまた投げ倒すといったような、その激しい鍛えに鍛えるという修行の風景を聞かれた。そして、あ、これは今自分が置かれているのがそういう神様から慕われているのだと感じられたわけですね。そこになぜ慕うのか、それは期待があるからだ。正は大関か横綱かという期待があるからこそのお期待だと。ならばこれを受けていこう、右と願っても左 左と願っても右、思い通りにならないこと、このことを修行として受けていこう。私にかけられた神様の願いが、ご期待があるに違いない。それが成就することのためならば、右になろうが左になろうが、一切合切を受けていこう。そのことを修行とさせていただこう。と腹を決められ、親教会にの親先生にお届けされますね。お取り次ぎを願われます。もうこれからは、右にしてください、左にしてくださいとは願いませんと。私にも神様の願いがかけられておるに違いない。その願いが叶う、成就することのために、一切合切を受けさせていただきます。という、これが、泥の心の原点になったわけですね。そしてそれが神様の目論みでもあったということです。その泥の稽古を稽古させる。まずは一切合切を受けていくというその腹をつけさせる。そういう心根ですね。心を作らせるのが神様の狙い、願いであった。ということになりますね。まずは泥の心の受けて受けて受け抜く心の稽古、成り行きを通してそれをさせていただく時だということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。